今日は与えられたものを生かす生き方ということなんですね。今ですね、御塗り教会に今年与えられている、今年また覚えて、そしてこれからもずっと覚えていきましょうねということで、覚えされているのが、主イエスよ、来てくださいっていうこの標語です。皆さんご一緒に読んでみましょう。3、はい、主イエスよ、来てください。アメン。これは黙示録の22章に書かれてある生徒たちが、クリスチャンたちが最終的にみんなこういうふうになりますよ、呼んでイエス様を迎えるようになりますよって、すべての主に属するものはこれを呼ぶものです。ですからこれを練習しました。これを皆さん、イエス様がいつ来るかわからないですけど、イエス様が来た時に私たちは何て言ったらいいかってわからないって言ったらモグリになりますからね。これ合言葉があるわけです。まあちゃんと聞霊様が教えてくださると思いますが、主イエスよ来てくださいっていうことですね。ちょっと後で来てくださいって言ったらもぐりですからね。主イエスよ来てくださいって言えるように私たちになるわけです。本当に心から言えるように変えられていくんだということを思うんですね。まあ頭の中のイメージだとちょっと優しいですよね。主イエスよ来てください。英語だと前回もお話ししましたように 3拍子でいけますから覚えやすいです。英語だとLord Jesus come ですね。わかりやすいですね。Lord Jesus come。本当にこの、本当にイエス様来てくださいってね、宣言していく、このことをですね、私たち覚えながら行きたいなと思っているわけなんですね。ソウルの本堂ではですね、黙示録をずっとこのことを覚えるためにやっているんですけど、こう横浜モンドリでは金曜礼拝で黙示録を全部さらったりとかで、全部、こう辿ったりしたことも最近ありましたし、そういうこともありまして、むしろちょっと観点を変えて、また主日の礼拝で黙示録を取り扱うことがあると思いますけれども、しかし、私たちはまずこの主イエスよ来てくださいっていうのはある意味待ち望んでいる姿ですね。主イエスを待ち望んでいる姿、この主の日について主イエスキリストが、語っておられるのがこのマタイの福音書の24章25章あたりなんですけれども、ここで主イエス様がさまざまなことを通して、この主の日というのはどういうものなのか、また、それのことに対して私たちが備えていく私たちの在り方、まさに今日の私たちの信仰生活の在り方をどのようなものなのかということを優しく例え話で、を用いて話してくださっている、そのような部分がこのマタイの福音書24章25章、この辺りになるわけですね。で先週はどのような話をしましたか。ノアの話とかいろいろしたわけなんですけれども、このちゃんと他のしもべにちゃんとこの食事を与える給食係としての役割をちゃんと担っておきますようにっていうようなことを、それただ忠実になしていけば、本当に主が来られた、もう主人が帰ってこられた時に良い忠実なしもべだって、予期しない時にふっと帰ってくるけど、何か特別なことじゃないけれども、本当に今日私たちができること、やるべきこと、十分にできることをちゃんとなしていると、それを見て本当に主人が喜んでくださるんだということを話しました。年初にちょっと前後したんですが、年初に一番最初に主人が帰ってくるときに、主人が結婚して帰ってくるときに油を絶やさないで夜帰ってくるんですね、昔の結婚習慣の中で。ですからこの夜、この主人が帰ってくるんですけど、家のところで明かりを灯して待っていることが命じられた、その10人の娘がいたわけなんですけど、みんな主人が帰ってくることを待ってたんですけれども、明かりは持っていたんですけど、5人はですね、その油を絶やしてしまったんですね。しかしこの油というのは実際には夜中でも実際に買いに行けて、実際にこの夜中に主人が帰ってきた時、油を切らしていたその怠惰なその5人の娘はですね、実際に夜中に行って油を買って帰ってきてるんですけれども、もうその門は閉まっていると、そういうような状況です。ですから油を買うというこの行為自体はそれほど難しくなかったのにもかかわらず、それを怠ったということですね。十分なさなければならない ことであったのにもかかわらずそれを怠ったというようなお話があります。そして今日も同じような話なんですけど、3つ目の例え話として、この主人が旅に出て、そしてタラントをもらって、そしてこのタラント、まあお金をもらって、そしてそのお金を主人からいただいたそのお金を有益に用いた人と用いなかった人ということで、今日例え話がなされているということなんですね。で、重要なことはこれはイエス様ご自身が語られていること、天の御国の姿について、私たちが何かこの世の人生を生きるための良き教訓を得るため の、 あの日本昔話みたいなそういうようなお話ではなくて、天の御国はこのようなものだと主が教えてくださっている、まさにそのことです。私がこういうふうに想像するとかそういうものではありません。このイエス様がまさにそうだと語っているそのことなので、私たちはこのことに対してよく耳を開いて、あ、なんか教訓を得ましょうとか、あ、そういうようなものじゃなくて、まさにそうならなければならないものなんだということを覚えつつ、この主イエスが語られたこの内容について、こう本当に注目していきたいなと思います。この主の日を待ち望むこの告白が、私たちはただただ待っていればいいという、ただ待機していればいいということではなく、消極的に待っていて何もしないのではなく、私たちは積極的にな態度姿勢を持って主イエスの再臨を待ち望んでいく、そのようなものであれば良いだということを分かち合っていきます。今日私たちがどのような思いになりながら主を待ち望むのか、この主のお祈り教会も本当に一つ成長し、二つ成長し、私たちの普段の祈り、賛美、礼拝が本当に今まで通りではなく、今まで以上に、ただ私たちを喜ぶのではなく、神様が喜ばれる、いつ来られてもいいように私たちが整えられていく、すべてのエリアで、職場、学校、または本当に友人関係、教会での働き、宣教の働き、すべてのところにおいて、私たちが主イエスのお越しを本当にさあ来てくださいと言えるように、今日一歩を踏み出していきましょう。無理やりダッシュしてしまうと息切れしますけれども、今日なすことが私たちにもあります。今日です。今日といえば今日です。いいですか。今日といえば今日です。はい、2つのポイントでお話をします。第1番目、神様は私たちにこの世で用いることができるものを与えておられる。一言で言うならば、神様は私たちにタラントを与えていらっしゃるよということを覚えましょう。神様は私たちにタラントを与えておられるということを忘れないようにしましょう。今日の本文ですね、全体的な話としてはそんなに難しい話ではないので、皆さんの頭の中にもすでに入っています。主人がいて、しもべが何人かいて、そして10タラント、5タラント、1タラントこう渡して、いくわけですよね。で、そのごめんなさい、5タラント、2タラント、1タラント渡したそのしもべがいてですね、そのしもべが、5タラント、2タラントのしもべは、それを元手に商売をし、主人のために儲けて、主人と一緒に喜びを分かち合って、もっと多くのものをいただいた。1タラントのものは、損をするリスクを考えて、そしてそのリスクを回避するために、何のリスクも負わずに、何のチャレンジもせずに、ただただ保管をしておいて、損失は与えなかったけれど、でもこう何も主人を喜ばせることをしなかったので、その後持っているものまでも取り上げられて、外に放り出された、そういうようなお話ですよね。そんな難しい話ではありません。皆さん頭に入っています。いちいち何度も読まないんですけれども、ここでちょっと覚えたいのは、15節です。彼はそれぞれの能力に応じて、1人には5タラント、1人には2タラント、もう1人には1タラントを渡して旅に出かけた。 このように書かれてありました。神様は私たちの能力に応じてタラントを与えておられます。このタラントって一体何かっていうと、いろいろな才能であるとか能力であるとか、そういうようなものでありますし、特別なものから日常的なものまでさまざまなものにあるでしょう。今ここの例えとしてはタラントっていうのはもう一つお金的な意味もあります。この例え話の中ではお金を指しています。これを考えると、なんかこう5タラント2タラント1タラントってなんか神様ちょっと不平等じゃありませんかと、ね、一律にみんな5タラント与えてくれた方がいいじゃないかとね、神様不平等じゃないんじゃないですかっていうようなことをですね思う人がいますけれども、神様は、公平に同じものを与えるという感覚ではなく、それぞれの特性に応じてその能力に従って、その能力が最大限引き上げられる、最も最適なそのタレントをそれぞれに与えておられるんだというふうに思うんですね。ある人はこれを不公平というふうに感じるかもしれません。人間の中でこれやると結構不公平に感じることが多いと思います。なぜならば、人っていうのはその人の能力をちゃんと測ることができないという前提にいますので、ですので不公平を感じることも多いかなと思います。しかし神様が私たちのことを全て知っておられるということを覚えるならば、これこそありがたい話だなということを思います。しかも神様はその5タランとか2タランとか1タランとかによってその人を判断してないということです。重要なことはその人の能力に合ったタラントを与えようとしておられるんだと思うんですね。で、このことは私たちのことを神様はよく知っておられることなんだというふうに理解していただければ幸いです、ね。もう最近皆さん、ね、ブラック企業だ、ホワイト企業だとかね、パワハラだとかね、なんとかいろいろこういう問題いろいろありますけれども、神様の前に私たちはパワハラは言えないんです。私たちに非常にマッチした働きを与えておられるからですね。ですからこのことを私たちは覚えたいなと思うんです。またこの1タラントとしても、これは小さい評価ではないわけです。1タラントっていうと、当時のお金としてのタラントというものを見てみると、それは6000日分のこの労働賃金だということなんですね。まあ計算するのがめんどくさいのでですね、1日の労働対価を例えば日本だとちょっと高いのか低いのか、まあ1万円ぐらいにすると、1タラントだとしても6000万円ぐらいの価値がありますよ。現在の感覚で1日働いて1万円、よりははるかに大きい人も小さい人もいると思いますが、しかし、この6000万円ぐらいの価値はあると見積もって大体妥当なんですね。決して小さいものではない、ものではないということです。皆さん分かりますか？6000万円をただただ土に埋める人、あと6000万円もらいました、土に埋めました、速攻で土に埋めます。それは給料ではないでしょ。あなたの給料じゃなくて主人の財産を預けたんです。いいですか？給料は別ですよ。お食事は別です。あなたのお金は別。これは主人のお金を預けた、財産を預けてる。給料は別ですよ。給料当然もらわないとね、いけないですからね。それは別。これは主人の財産は預けた。その6000万円預けられたんですけど、なくしちゃダメっていうことで土の中に預けました。土の中に盗まれるんじゃないかなと思いますけど、土の中に、預けたというお話なんですね。まあその話はちょっとこの後します。でもですね、ここで注目したいことは一体何かというと、皆様お一人一人には神様からタラントが与えられているんだということです。与えられていないしもべはいませんでしたということです。与えられているんですね。いいですか？皆さん一人一人にはタラントが与えられているんです。で、時々教会で、時々じゃなくてよく聞くんですが、時々って言ったのはちょっとね、ちょっと控えめに言ってるわけですけれども、よく聞く言葉はですね、私には賜物がありません。タラント、神様からのプレゼント、賜物、タラント、私にはそういう能力や才能がございませんと、そういうようなことをよくおっしゃって、できないということを をおっしゃる方が結構いろいろいらっしゃいます。でもですね、一言はっきりと申し上げます。例えばその特定のもののタレントがなくても、あなたにタレントがないという表現は絶対に間違いです。神様はタレントを与えておられます。タレントを与えておられるんです。で、そのことは聖書的なので、これは主イエスを信じる者、もしくは信じていなくてさえも恵みによってタレントが与えられて、まあ、とにかくですね、このタレントっていうものがですね、本当に神様からの恵みというものが皆さんそれぞれに必ず与えられています。それに気づいてください。それは本当に皆さんに与えられているものなんだということです。時々私たちの精神状態やいろいろなものが傷ついていて、セルフアイデンティティが低かったり、いろんなことがあって、私にはできません、私はダメですといつも言ってしまう、そのようなことがあるかもしれませんけれども、それはどうぞ変革してください。もちろんですね、この謙遜であっていいんですけれども、謙遜も一つのタレントですから、でもそれもいいんですけれども、しかし神様がタレントを与えていないというのは間違いです。神様は明らかにタレントを与えておられます。ちょっとこういうふうに考えてみましょう。神様が1タラント与えましたと。でも私はタレントをもらっていませんと言っているということはどういうことかって言ったら、その1タラントをこの中に入れて、持ち入れないで、土に埋めるよりもさらに悪いですよ。いや、もらってないですよ、ご主人様みたいな。横領もいいところで、土に埋めてる人の方がまだマシです。わかりますか？私は神様からタレントを受けていません。あなたが主人の方へ、あなたを信頼してタレントを預けました。あなたにはできると、神様が信頼してタレントを与えます。西山が信頼して、怪しいですね、それは怪しいです。西山信頼は大したこと。神様が信頼してあなたにタレントを預けたのに、私はタレントがありませんと言ったら、一体どうなるんですか？それは神様のタレントを完全に盗んでいることになります。それ主のためには用いないけれども、隠れて自分のためには、隠れてなくても神様のためには用いないで、自分のためには必ず使ってます。それを神様のためには用いないけど、自分のためには用いていると。まだ土の中に隠している人の方がまだマシですよ。ね。だから私たちにはタレントがない、何の才能もないというのは謙遜ではなく、それはあなたを傷つける、もしくはあなたを神様の前から引き離す別の働きです。断ち切ってください。あなたには神様からの恵みがあり、タレントがあります。だからそれをむしろ探してください。ないんじゃなくて必ずあります。だから例えば教会の牧師先生からね、言われたことは全部ね、主の導きだって思って、必ずこれをタレントは必ず、まあ、そう思ってやってくださることも感謝です。でもね、もしできないことも頼まれることだってあります。人間だから間違うことができないこと頼まれる。でもいいですか。でもあなたにあるタレントで別のことをしてください。何もしないという選択肢がありません。タレントは与えられているんです。ないと言ったらどうなるんですか？1タラント6000万円横領罪です。 でもそういうお話ですね。隠している人、私は隠している人にならないようになりましょうというどころか、私は横領している人にならないようにしましょうというぐらいのレベルの話が私たちの周りで起こってよくいるんだということを覚えたいと思います。皆さんは神様から愛されていて、本当に皆様にはタレントが与えられているんだということです。その上で、いいですか？その上で、じゃあ神様、私にどんなタラントがあるのでしょうか。そういうことをですね、主の中に求めていってほしいと思うんですね。だから本当にそのようなことを発見していく、そういうことだということを思わされます。皆さん、私たちが主に仕えていくときに、ないもの、ない、ない、ない、ないと思って注目するんじゃなくて、ちゃんと与えられているものに注目して、 で、それをいかに用いていくのかということに注目して、これを用いていく。そのことをですね、私たちが非常に重要なことだということです。いつもないもの、ないものに注目するんじゃないんですね。いや、私は才能がないとかタレントがないとか、そこじゃないという話をしました。じゃあ、あなたには何かがある。だからそれを探してください。で、そのないものを探して、本当に自分にはないものじゃなくて、本当にあるものをちゃんと探してください。で、ないと思う人は、自分に与えられたものに注目しなくて、他の人に与えられているものばかりを注目して、で、結局自分に与えられているものを無視して で、与えられてないと思います。違います。あなたには与えられているので、あなたに与えられているそのものを用いて、本当に主の働きをなしていってほしいなって思うんですね。例えばですね、内向的な人がいます。牧師が内向的なので 内向的な人の感覚がすごくよくわかるんですけど、外向的な人もいます。外向的な人もいます。内向的な人から外向的な人を見ると、タレントを持っているなって思うんです。その感覚が間違いです あなたは内向的だという良いタレントを持ってるんです。わかります？持っているものをよく用いてください。内向的な人の話は深かったりします。ね、人が落ち込んでいる時とか、そういう時にも話を一緒に聞いてあげられることができます。ね、ただなんか一緒に踊ろうとかいう時だったら こうなったりとか ビュッフェで皆さんと一緒に話そうとしたら、あ、苦手だなみたいな感じになって 喋りたくないなみたいな、どちらかというと一人でもくもくラーメン食べてた方がいいなみたいな感じになりますけれども、しかしね、こう寂しい時とか、ちょっと話聞いてって言ってる時にも本当に深く聞いてくれる。そんなつまんない話のようだけど、全然つまんなくないですよって。あ、そうですかって。昨日も心のカフェやってるんですけど、もう何の話もしてもいいところですから、なんか何の話もしていいようなところに、なんかぼーっとどうでもいい話ばっかりしてるんですけれども、でもものすごく幸せな気分になります。そこでですね、なんかアクティブに何かしようとか言われたらですね、人が来なくなりますけれども、何もしませんって言ってるから人が来ています。不思議な空間になっているわけなんですけれども、本当に、持っているタラントっていうものが本当に皆さんそれぞれにあるんですね。そのことに気づかされる。ある人は、私はお金を持っていないと思うかもしれないんですけど、神様ってね、別に健康を売りなさいと言ってるわけじゃないけど、ものすごく本当にすごいものを私たちにデフォルトで与えてくださってる。最近ある方とお話をしたら、私の親戚もそうなんですけれども、インプラントをするんだってね、言ってね、インプラント、ね、アメリカとかでインプラントをするとむちゃくちゃ高いから、ね、こっちに来てインプラントをするんだってね。でも韓国に行ったらちょっと安くなるんですけど、日本でやっても1個60万円とかするんですね。いや、知らないですけど、いや、僕別に60万円そんなもん安いって言えたら面白いですけど、まあ、僕には言えなくてですね ほーとか思うんですけど、いや、もっと安いかもしれませんよ。もっと安いかもしれませんね。でも、なんかそれぐらいです。で、皆さんね、大切な歯何本持ってますかって。わあ、すっごいですね。お金持ちですね 皆さん そのインプラントよりも良いもの持ってるんですよ、皆さんね。まあ、ちょっと虫歯だらけ、僕虫歯だらけでちょっと歯医者行くの恥ずかしいんですけど でもですね、この素晴らしいものか神様からちゃんと歯磨いてればそのまんまね、お医者さん行く必要も、もう本当にそれだけの話、ものすごい病気にならないだけでお金持ちです。本当にそのような感覚もあるぐらいのものなんです。神様から必ず良いものを与えてる。良いものなんて何もないと思ったとしても気づいてないだけなんですね。気づいてくださいと。だからこれに気づくんです。いいですか？この世において、今天国はどのようなものなのかって言ったら、タレントが与えられているものだと。でも、それをどう用いるかということなんだけど、タレントがないんじゃなくて、タレントは与えられている。それに気づいていってくださいっ ということです。それにちゃんと主人から与えられてる、なんか自然発生でなんかボコボコって湧いてきた、1タラント6000万円が木から生えてきてそれをゲットしたとかそういうことじゃなくて、ちゃんと神様から与えられたんだというこのことを意識するっていうことが私たちは重要なことです。今日もしタラントがわからない人がいたら、ぜひ自分のタラントは何かなって教えてくださいってちゃんと神様に言ってくださいね。ちゃんと領収書合わせないと、神様が6000万円渡しました、ちゃんと6000万円どこにあるんですか、ちゃんとここのところに渡しましたよって分かんなかったら神様に聞かないとダメですよ、そうですよ、単純なことですよ。皆さん6000万円預かりました、これ誰から預かったか分かんないという状態だったら怖くないですか、そんなもん。ちゃんと確認してください、ちゃんと神様から。この状態を確認したときに私たちの生き方が変えられていきます。ああなんだ、これを用いて生きればいいのか、人生に迷うことがなくなってきます。だってタレントがここではお金という表現ですけど、実際には才能であったり、気づき、何か気づいてあげることであったり、自分のなんか思いであったり、そういうようなできることであったり、そういうようなものがある、考えることができる人、感受性の高い人、いろんな人がいますね。でも本当にそれを主のために用いていく私たちでありたいなということを思うんですね。今何をも考えながら言っていると思います？今主の日を待ち望む姿勢とは一体どういうものなのか。私はタレントがなく才能もなく、なんか普通、いわゆるなんか日本人の悪い表現ですけど、普通その何のタレントもない普通のデフォルトの人間なんて見たことありますか、皆さん。なんかブランク、人間のあの鍵を作るときにブランクキーっていうのがあるんですけど、のっぺりとした何の役にも立たないブランクキー、そこから削っていって特徴を作っていく、そんなブランクみたいな人いますか？僕見たことないですけどね。みんな特徴あります、癖もあります、いい意味で悪い意味もあるかもしれませんが、とにかくブランク、そんな のっぺりなんかマネキンみたいな、そんな人見たことないです、生きてないです、その人はね。でそういうことです。そんな人一人もいないです、みんな特徴ありますね、それは神様から賜物が与えられている特徴です。子ども食堂の時にある時こういう質問を聞きました。あ、私は愛されてるって本当ですか？聞きました。あ、そうだよ、僕この時にこう話しました。あなた隣の人を見てください、隣の人を見たら同じ顔の人いないですよね、同じ顔の人いたらちょっと手を挙げてください、びっくりします、ちょっと怖いです。双子でもやっぱりちょっと違います。だから本当に同じ人いないです。同じような営みの中で生まれてきて、同じアジア人でもこう一緒に見ていても全然違うわけです。なぜですか、その子にいつも紙をね、こう同じものを作るコピーという作業がありますと。でそれはね、簡単にできますし大量生産できますと。でも同じもので価値が低いです、なくなっても問題ない。でも同じように複製を作る方法があるんですけど、一つ一つ手書きをします。どんなに正確に書いてもやっぱりちょっとズレがあるわけです。でも一つ一つ手で書いてるから、なんか むやみにはいはいはいって配ってビリビリって破られて超悲しい、もう超悲しい。だから大切にする、だって一生懸命書いたんだから、ね、これ超大切にする。だから神様は皆さんのことを一人一人カスタマイズして、本当に手作りで作っておられる。手作りで作っておられなかったら同じな、あのデフォルト人間みたいなのが出てきてですね、もうビーンビーンビーンみたいな感じいっぱい出てくる、ね、頭にカチンってやられてギーって運ばれてきて工場みたいなんですよ。そういうような私たちではなく、一人一人違うんですよ。でそれは神様が私たち一人一人を手作りしてくださってる。だからそのカスタマイズに従ってタレントが与えられている。このことは本当に私たち覚えたいと思います。あなたはそのタレントに気づくならば、あなたのセルフアイデンティティは低くないです。なんでですか？全宇宙で収められているこの神様があなたに直接タレントを与えられている。神様が与えられたタレント。男性だったら男性というのも一つのタレントかもしれない。女性であれば女性というそのタレントがある。それが嫌だとかないものねだりするんじゃなくて、与えられたものの価値をちゃんと見出した時に私たちは生きる、その力が豊かに与えられていくものなんだということを私たちしっかりと覚えていきたいなと思うんですね。まずこの死を待つ思いとしてですね、私たちは何も持たされずただ待ってろみたいな、ただ努力をしろ、そうじゃない、私たちはタレントが与えられているんだということを覚えたいと。2番目ですね、 2番目のポイントは、神様がどういう方かをちゃんと知るならば、主からのタレントをちゃんと正確に用います。だから主がどういう方かを知り、主からのタレントを用いましょうと。逆に言うと、神様を正確に知るとタレントが用いることができるようになるということですね。どういう話なのか。この一連のタレントの話の中で、やっぱ怖い部分がやっぱ出てくるわけですよね。それが一体どこなのかっていうと、やっぱり1タラントの人ですよね。5タラントの人、2タラントの人だ、ふんふんって聞こえて、僕もそうなりたいなみたいな感じで思うかもしれない。1タラントの人にどうしてもみんな心がいきますよね。そうじゃないですか。みんなね、ね、そんなみんな儲かるみたいな、みんな何でも成功するみたいな話に何の教訓もないわけで、この1タラントの人に皆さん絶対行くと思うんですね。心が行くと思うんですね。じゃあこの1タラントの人がどんな心境でこの土に埋めたのかということが語られているのが24節25節で、そこの部分ちょっとお読みしたいと思います。ちょっとお読みいたします。1タラント預かっていた者も進み出ていた。ご主人様、あなた様はまかなかったところから刈り取り、散らさなかったところからかき集める厳しい方だと分かっていました。それで私は怖くなり出て行って、あなた様の1タラントを地の中に隠しておきました。ご覧ください、これがあなた様のものですと、こういうふうに言ったんです。まあ、喧嘩を売ってるのかみたいな言われたんですけども、よくこんなことを主人に、本当に恐れてるのかなこの人はと思うんですけれども、まあ、こういうふうに見ていた。つまり神様のことをこういうふうに見ていたんだというんです。皆さんちょっと黙想してください。神様のことをそう思っていないでしょうか。笑い話じゃなくて、私たちが奉仕をするとき、主のために働くとき、もう私の中からもうないものをもうこうなんかねじり出すようにしてですね、主に捧げているのに主は答えてくださらないんだ、そういう信仰生活に陥ってないですか。それは辛いし続かないしノイローゼになります。牧師でも頑張ってそんな感じのやり、メッセージ毎回悩みますけど、それはそれで別の話で、でもやっぱりメッセージできること喜びで、御言葉を分かち合うこと喜びです。基本的にはロークしますけれども、でもそれはカラカラだからロークしてるわけじゃなくて、ちゃんと溢れているものをどう伝えるかっていうロークですね。ちょっとロークの仕方が違います。もうカラカラなわけじゃない、伝えたいんです、やりたいんですね。ただちょっとちゃんと整えて伝えないといけないからロークをしています。でもここで言うなら、ここで彼が言ったのは、ないものからこうまかなかったものから刈り取り、もうできないって言ってるのに無理やりさせてみたいな、そういうような神様感を皆さんが持っていないかどうかということです。もしそのような思いを持っていると、あなたのタレントは使うことができません。目の前に6000万円あったとしたとしても、ないのと同じになります。おかしくないですか。6000万円もあるのに、いやいや、そんな大富豪がちょっと残念ながらここにはいないんですけども、たった6000万円と言える人はちょっと残念ながらいないのかなと思うんですけども、はい、いたらいいなと思いますから、まあそれはそれ、まあ、6000万円って言ったら結構なお金、まあ、多分現役時代ほとんどぐらいの給料、いやもうちょっと高い人はもうちょっといるかと思います、まあ、それぐらいの給料ですよね。13年とか19年とかね、20数年ぐらいの給料分ですね。 1日1万円だったらそれぐらい、なんか週何日休みますかによってだいぶその年数が変わるんですけど、だいたいそれぐらいですよ。1日1万円ぐらいの給料だと19年とか20数年とか、そういうぐらいの、ほとんど現役時代ね、こう頑張ってる時代の給料、そんなぐらいで、そんな感じのものがあるのにもないのと同じようなんだ。それは一体何かって言ったら、神様の見方が違うとそれは意味のない生き方になってしまうよということをですね、霊的に意味のない、じゃあ私たちこの神様をどう捉えたらいいんでしょうか。最近金曜礼拝でですね、ヨエル書をね扱っています。ヨエル書の2章の13節を見てみましょう。ヨエル書の2章の13節に書いてあるところ、ちょっとお読みします。衣ではなく、あなた方の心を引き裂け、あなた方の神主に立ち返れ。この次ですね、主は情け深く憐れみ深い、 怒るのに遅く恵み豊かで災いを思い直してくださる。アーメン。聖書が言う神様の姿は厳しい神様ではありますけれども、裁きを否定されないですけれども、裁きはあります。厳しい裁きがあります。実際に今日の一タラントの人も裁かれました。裁きはありますけれども、悔い改めがいつも話されていて、主は恵み深く憐れみ深い、怒るのに遅く恵み豊かで災いを思い出してくる。こういう方がないところからも絞り出してくるような、そういう方ですか。私たちの錯覚です。そういうふうに思った。しかし私たちの予的な基準、もしくは悪の勢力が神様から引き離そうとして、神様ってこんなんだよって、世のさまざまな体験やいろいろなことを通して神様はこんなんだよって教えてください、教えられて、そして誘惑されて、そして自分たちは本当に神に仕えることなんて意味がないんだ、神様のために働くことは意味ないんだと、そういうふうに思って、むしろ与えられたものは自分のために使わないとねって思うわけですよ。もちろん自分のために使うんですけれども、でもね、神様を否定してね、タレントなんかないんだって、そういうふうに生きていくのではなくてね、神様から与えられたものがある、失敗したらダメなんだってね、そういうふうな感じで神様をただただビクビクビクビクと恐れてですね、この恐れ方を間違ってしまうんです。間違った恐れ方、このようにしてしまうと何もチャレンジしない。でこの結果どんなクリスチャンが生まれるのか、まあいわゆる自分が恵まれればいいという特に新しいチャレンジもなく、こう何もこう何て言うんですかね、神様の前に普通に礼拝を捧げて、そして1週間のうちに、あ、神様がいて嬉しいなと思って帰っていくけど、昨日も今日も明日も明後日も成長はしないで、そのまま新しい人が来てもウェルカムはしない、私が恵まれればいいんだから、そういうクリスチャン、いわゆるサンデークリスチャンの出来上がりということになっていきます。この私たちがこの神様のご性質を見誤ると何か問題を起こさないで、事なかれ主義、まあ日本の中においても結構まあそういうふうに動きやすいですけど、でも何か新しい命を生み出していかない、そのようなものになっていきます。せっかく才能があるけどとにかく隠して隠して何もしない。皆さん、神様がどういう方ですか。神様、私たちが失敗をいいですか、神様のためにって言って失敗してしまったからといって、お前悪いしもべだって言ってポッと放り出す神様ですか。そのイメージを持っているのは一タラントを預かった悪い怠惰なしもべの勝手な考えですね。神様ってどういう方ですか。自分の相続財産を盗んでいったような放蕩息子でさえいつも待って、でも神様のところにごめんなさい、何にも残りません、全部失いましたって言った放蕩息子、どう迎えましたか、どう迎えましたか。祝宴を持って死んだと思っていたものが生き返ったんだって言って喜んで迎えた。神様は悔い改めているもの、悔い改めるもの、失敗したものでも悔い改めるものを本当に憐れみ深く怒るのに遅く迎え入れてくださって思いを直してくださる方だって聖書は言ってるの。あなたはどう考えますか、神様のこと。今日失敗を恐れますか。失敗、神様の中にあって失敗ってあるんですか。そういうことなんですよね。だから私たちが神様のことを見間違うと恐ろしくて、何、一つの失敗でもちょっとした賭けでも裁かれるんだ、ね、 もうそういうふうに思ってるともう怖くて何もできないですから、ことなかれ主義、大丈夫ですよね、間違ってないですよねって、新しいこともしないし、新しいことしたらこけるかもしれないし、何にもリスクを取らないけれども、主の中にあるならば、主はリスクを取ってでも賜物を用いて歩んでいくと、心から喜ばれます、喜ばれます。失敗したら尻拭いしてくださいます。そもそも私たちが救われた時どうだったんですかって言って、神様の前に何かいいもの見せましたか？何もありません。何をしたんですか？私は罪人ですとそのまま言って、マイナスもマイナス、マイナスの無限大みたいなところから、イエス様にしか頼ることができませんって言ったら、よく来たねって言って迎えてもらって、そこから新しい人生が始まってるんでしょ。今さら失敗しないなんて神様が初めから思ってるはずがないんですよ。きっと失敗します、きっと挫折もします。でも主のもとに戻りなさい。クリスチャンっていうのはいいですか、クリスチャンっていうのは罪を犯さない人のことを言わないんですよ。そんな人いないですからね、イエス様以外ね、イエス様だけ、それはね、イエス様以外にはみんな罪を犯す、クリスチャンになっても。クリスチャンっていうのは一体何かっていうと、死に属しているものか何かっていうと、悔い改めの恵みを知ってる人です。悔い改める人です。失敗した時に死のもとに戻ることを知ってる人です。失敗しない人ではないです。失敗だらけですよ。もう私なんか失敗だらけです。でも、失敗した時にでも悔い改める。その私たちが恵みを与えられているっていうこと、それが本当に私たちの祝福なんです。一タラントの人がもう絞り取られるから怖くて何もできない、間違った恐れが生じてしまっています。しかしそのような思いではなく、私たちに与えられているものは主が用いなさいよって与えられているものなんです。保管しとけって言われたら話は別ですけど、これは用いなさいよって与えられているものです。で、これを与えられていないと言ったら盗んでることになるし、用いなさいって言ってるのに用いないっていうのもやっぱりおかしいことなんです。でも用いた時に失敗する恐れがあります。細心の注意を払います。それはそうです。主人に損益を与えないように主に喜んでもらいたいと思って使います。それはそうです。でもその中で失敗することだってあり得たかもしれません。でもね、もう一つここで覚えてほしいことは、主はね、私たちに預けて主はどっかに行かれたんですけれども、今日の聖書の箇所だけからはちょっと見にくいんですけれども、主は本質的に、じゃあイエス様って私たちのもとから天に昇られてまた来られるわけですけど、この間じゃあ私たちと共におられる方が神様的な存在が全くないですか？私たちはもうどっか行って来ないだろうって言ってますか？何にもないですか？私たちの周りに何にもない、それは絶対聖書的じゃないですよね。私たちのそばにいるのは一体誰がいらっしゃるんですか？三位一体の神様が聖霊としての働きをなして私たちと共にいらっしゃるんですよね。あなたが賜物を用いるときには聖霊が助けてくださいます。だからもっとはっきりと主を見上げるならば、そういう意味においては失敗はありません。意味わかりますか？たとえ失敗したとしたとしても、その失敗から悔い改めが起こり倍の祝福につながっていくような、そのような導きさえも聖霊様によって行われていくことを私は信じます。私たちの失敗は失敗で終わらないんです。そのようなものに変えられていくんだ。放蕩息子が失敗して帰ってきました、失われたのかって言ったら、息子は戻ってきて、この息子からまた誰かが結婚して、父のもとではまた家族が増えていく。失敗どころか2倍3倍10倍の祝福。本当にそのようなものが起こってくるんだと、そういうビジョンを見ないといけないんです。そういうビジョンを見ないといけないんです。今日の私に与えられたタレントは私でとどまることではなく、本当に増え広がっていくんだ、神様の視点を持って、本当に私たち使えていくんだという視点です。今日まだイエス様のこと分かんない人もちょっといるんですよ、この中にね、まあ、明確にイエス様のこと信じてると言い切れない人もいるんですけれども、しかしね、いいですか、これはね、目先のちょっとした何か ちょっと頑張ればお金儲けできますとか、受験合格しますとか、そういうレベルの話じゃなくて、あなたの一生が変わる話をしています。あなたの生き方が根本的に変わる話をして、食いつぶしていくような生き方から生かしていくような生き方へと変えられていく、そのポイントなんだということですね。もし今日私に神様という方が本当に回復したならば、私にはできることがたくさんあることが見えて、そしてそれを用いた時に、私は神様と共に喜ぶことができるほどの喜びが私たちの人生を覆うんだ。そしてもう一度来られた時には、もっと素晴らしい喜びがあるんだということを私たちは覚えたいと思うんですね。今日皆さん、私たちはどのようにして、この主イエスを待ち望むこの歩み方をするんでしょうか。ちゃんと賜物を用いましょう。別に教会の中だけで見える賜物ではないと思います。賜物っていうのは社会の中でも見えたりもします。そのような様々なところに見えてきたりもしますけれども、賜物を持ちましょう。でもその時に皆さんのセルフアイデンティティが低い時があるんです。傷があったりするんです。でもね、覚えておいてください。聖霊様助けてくださいます。その賜物を持ちようとした時にちゃんと助けてください。さあね、御言葉ね、聞いてふんふんって言ってるんじゃなくて、御言葉使ってください。御言葉使うんですよ。御言葉使うんです。あなたの賜物を用いよって言われたから、この御言葉を使って。まだ賜物分かんない人は分かりませんから教えてください。でも主のために働こうと何か始めてください。そしたら失敗するかもしれませんが、その失敗を通して賜物が発見される可能性がある。でも土に埋めたらなんだと神様は悲しまれるし、それを懐に入れて、私は賜物ありませんって言ったら、確信犯になってしまいます。ですから本当に神様の前に私たち何かをし、主の前にその賜物を探して、分からなくても用いてみましょう。私はね、5つのパンと2匹の魚のようなことが起こってくると信じるんです。5000人じゃない、5000人は5つのパンと2匹です。3万人横浜スタジアム、私たちの教会でどうやってできるでしょうか。ノウハウも知りません。技術はある人は何かいます。でも知名度はありません。でも何でもそういう思いが与えられてくるのか、横浜中の先生たちに聞くんですね。そうすると、横浜スタジアムで集会したいと思いますかって、祈ったことありますか。ありますって私が聞く人が大体答えます。で、それに対して真剣に祈ったことありますか。ありますって。ですから横浜のこの近辺にいる先生たちがみんな「あります」って言うんですよ。祈ったことありますか。教会で祈ったこともありますって言うんですよ。それってどういうことですか。私は何の賜物を持ってるかまだわからないですけれども、でも用いていく時に精霊様が助けてくださって、あれ、自分は0.5タラントぐらいしかなかったかなと思ったけど、実は5タラントも与えられていたんだっていうようなことにも気づいていく。ね、ちゃんと神様で、神様はどういう方ですか。憐れみ深く、怒るのに遅く、情け深い、このような方。主の御前に今日私たちがあるものをちゃんと確認して、それを用いて、主の御前の中にある喜びを共に享受する。今日病がありますか。病ですら神様の賜物として変えてください。あるものを見て、これを感謝に変えてください。このことを通して神様は証しするんです。私は病ですら証しの材料にします。借金ですら神様の証しの材料にします。今困難な人間関係でさえ神様の証しとなる、栄光となるために用います。すべてあなたから与えられたものは感謝を持って受け入れ、障害であろうが、苦しみであろうが、災害であろうが、またまたはたまた素晴らしい栄誉であろうが、なんとか賞であろうが、出世であろうが、富であろうが、主のために用いることを実践するときに、神様の栄光が現れることを 信じます。どうぞ皆様、ただ待つ、土の中に埋めて待つような私たちではなく、それを用いて待つ、積極的な姿勢を用いて、主よ来てくださいと待つ私たちお一人一人であることを心より願います。お祈りをしたいと思います。